失礼しました。自分の手元のパワーポイントのやつを持ってくるのを忘れました。さっきね、持ってからね。はい、失礼しました。私たちはこのコロナウイルスの感染防止ということのことでオンライン礼拝になりました。けれどもですね、私たちは慣れてしまうと良い習慣も悪い習慣もついてしまいます。ですから今日礼拝のこのメッセージの前に少しだけね、オンライン礼拝の心得というか、もう一度礼拝のについての考える時を持ちたいと思うんですね。オンライン礼拝なんですけれども、3つの点について皆さんちょっと考えておいてほしいんですね。まず主が来られる、この場所に神様がおられるということです。その神様がこの場に来てくださるという意識を持つということです。で、もう一つ目が礼拝のプログラム全てが礼拝だということです。そして3つ目は家もしくは部屋を性別するということです。まず一つ目なんですけれども、実はこのズームの画面を切ると向こうで何してるかみんなわからないわけなんですね。カメラつけてって言ってるわけじゃないですよ。つけなくて大丈夫ですから。つけてって言ってるわけじゃなくって、その向こう側で何をしてるかはこちらからはわかりません。まあ見てないから、お料理しようとか、まあ見てないから寝転がって聞こうとか、まあ、そういうのもできるわけなんですね。まあゲームしながらも聞く人はいないと思うけれども、やろうと思ったらできる。けれどもその場所に礼拝ということは、イエス様が共にいるということを忘れてはならないということですね。もしイエス様がそこにいるときに、私たちは何をするでしょうか。マルタとマリアにイエス様は何とおっしゃったでしょうか。もっとも大事なことは一つだけですと言いましたね。ですから私たちは、この礼拝をオンラインであっても参加するときに、主が来られている、イエス様がこの場所にいるんだということを忘れてはならないということです。もう一つが、礼拝プログラムすべてが礼拝だということです。ズームはね、早送りできないんですけども、録画映像を見ると早送りできるんですね。もう失礼なことに、この賛美の部分をドーンと飛ばして、で、メッセージも、あ、これ聞いてるからわかるわって、重要なとこだけっていう形で飛ばすことができるんですね。ですから、自分の聞きたいところだけ聞く、見たいところだけ聞くというのは礼拝ではないわけなんですね。まあ、もちろん実は DVD の方は、全部お届けできないのでメッセージだけになっているんですけれども、私たちは捧げるという部分において礼拝というのは何を捧げるべきか考えることなんですね。単に目と耳だけが聞いてればいい、見てればいいというわけではなくって、その時間、私たちの体をどういう状態に持っていくか、その姿勢がとても大事になってきます。もう一つは家と、そしてそのみんながいる部屋のところを性別するということです。性別というのは、そこにイエス様が一緒にいるならば、みんなの今の机の上はどうなっていますかということなんですね。礼拝はとてもいつも綺麗です。礼拝所は昨日もお掃除に来てくださいました。そして機材もたくさんありますけれども、今日の礼拝のために準備をしています。綺麗にして、そして整備をして、今日はインターネットがちゃんと使えるように確認をして何度かチャレンジをしています。そのように自分の今いるところ、いる場所、礼拝を捧げようという場所、これは実は日曜日だけではなくって、自分が神様に向かうときにその環境も大切にするということです。残念ながら今は礼拝堂に集まれませんから、皆さんが礼拝をさあしようというときに、その周りが礼拝できる環境になっているかどうか、これは非常に大事なことだと思います。私たちはそのように礼拝をするときに今どのような状態なのか、吟味する必要があると思います。もちろん、一秒たりとも気を抜くなと言ってるわけではないんですね。その姿勢の問題なわけなんです。録画で見るにしても、今オンラインで見るにしても、礼拝堂で礼拝するにしても、全く同じ姿勢で臨みたいと思うわけなんですね。そのようなことをまず確認しておいて、また今から御言葉の時をお待ちしたいと思います。では、最初にお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日こうして愛する兄弟姉妹たちを、パソコン上で、またスマホ上で、そして映像で 集めてくださったことをこれから感謝いたします。この礼拝堂にも奉仕をするために集めてくださった方々がおります。主がどうぞ一人一人を覚えてくださいますように、各家庭をその部屋を主がそばの場におられて清めてください。今から語る御言葉が一人一人にとってこの一週間の糧となりますように、これをもって力を出してこの一週間本当に苦しいこと、不安なこと、悲しいこと、また力を持て余していることがありますけれども、神様のことを覚えて今何をすべきかを考えて行動することができるように神様を整えてください。いろいろな不安や思い煩い、すべてを神様に委ねます。疲れているもの、また問題を抱えているもの、神様は解決を与えてください。今日やむを得ない事情で出ているものも主がそのままで祝してくださいますように。各地で持たれている教会を主に捧げます。また感謝します。そして今この映像を見ている兄弟姉妹たち、主がそのままで祝してくださいますように、感謝して御言葉の時を委ねます。主イエスキリストを皆を通してお祈りします。アーメン。さて、私たち今日はローマの人の手紙のところを皆さんで確認してまいりたいと思うんですね。今日の箇所のところもう一度目を向けていただきたいと思います。使徒パウロは9章からユダヤ人の救いということについてテーマにして語り続けています。イエス様をキリスト、つまり救い主、旧約聖書から書かれている救い主として受け入れることができないユダヤ人に対してその罪を指摘して、その罪からの救いを願っているわけなんですね。もはやイエス・キリストの前にユダヤ人もまたギリシャ人も異邦人も全く関係ない。このイエス・キリストの救いの前にはすべての種が、同じ種がすべての種であると、このローマ人の手紙10章の12節からのところに書いてあるわけなんですね。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。と書いてあります。呼び求めるすべての人に恵みをくださることを約束してくださっているわけなんですね。しかし現実はパウロは同胞ユダヤ人から命を狙われ、石を投げられました。そしてエペソではアルテミス神殿の模型がパウロの伝道により売れなくなったことによって、そのアルテミス神殿の銀細工の人たちが暴動を起こしました。つまりパウロは同胞ユダヤ人にも異邦人にも疎まれて命を狙われる存在となっていました。ローマ人の手紙は、そのエペソの騒動があった後、パウロはコリントに移動します。そのコリントの町で3ヶ月滞在するときに書かれたものであると、ことです。コリントからローマは、まあ、遠近くはないんですけども、エルサレムが近いわけなんです。しかし、パウロはローマではなく、エルサレムに向かっていきます。このローマの教会はパウロが伝道してできた教会ではありません。